What a joy and a privilege to be with you again.
また皆さんとこうして一緒においられることがすごく嬉しく思っています。
Each time I come, I learn a lot to bring back to Malaysia.
ここに来るたびにたくさんのことを学んで、そしてマレーシアにその学んだことを持ち帰っています。
I especially enjoy the camp, over at Minotani.
Minotani.で特にあの美濃谷で行われたキャンプをすごく楽しむことができました。
The sense of love and and friendship amongst your church members and how out of this friendship true genuine worship of the Lord flows out that really touched my heart。
この皆さんのこの教会の中でのの愛とかそしてお互いの友情関係を通して流れ出ているものも素晴らしいしそして本当に心の底から本当 の, あの賛美を神様に捧げているっていうところが本当に私の心にすごく深くあの感動を受けています。
So I was telling the campers that I wish I could package that spirit that love relationship and bring it back to Malaysia.
そしてキャンプでもそのこと話したんですけどもここでその流れているその雰囲気っていうもので流れているものをもう缶詰に詰めて持ち帰ってマレーシアに持ち帰りたいっていうそれぐらい思ったんです。
Amen. I want to share with you about the God's unconditional love.
今日は皆さんと神様のその無条件の愛についてあのシェアしたいなと思っています。
This concept is such a difficult concept
この概念というのはちょっと難しい概念です。
That most of us will probably not understand it, in our lifetime.
私たちのこの人生の間ではこの概念というのをちゃんと理解することは難しいんじゃないかなと思っています。
Because in this world, everything seems to be based on how good you are and how well you perform.
なぜならこの世の中ではどれだけ自分が良いかそしてどれだけ自分が良い仕事をしているかっていうことが基本となって見られているからです。
If you have got an A for your exam they will ask you how many A's do you have、not just that subject but how many A's you have for the rest of the subjects.
もしテストを受けてその成績表をもらったときにあの5点あの5点満点でつけたら5点があったとしてあの一つの教科だけじゃなくてその他の教科も全部5点だったのということも要求されるような世の中です。
So, when we tell others about God's unconditional love, it's very hard to enter into our hearts.
なのでこの世の中で神様の無条件の愛っていうのを伝えるときは頭からその心の中でちゃんとそれを理解するっていうのはすごく難しいことなんです。
In Luke chapter 15, there is a three parables in that chapter.
ルカの福音書の15章では3つの例え話が出てきます。
There's the parable of the found sheep, the lost lamb, whereby this farmer has got 100 sheep and one of them got lost and he went high and low looking for that sheep. And finally he found that sheep and he got all his friends and neighbors to come and they celebrate becauseHe found that one lost sheep.
でその最初の例え話は100匹の羊を飼っている人の話で100匹のうちで1匹が亡くなってしまったそしてその子を探しにも一生懸命探し回って見つけた時にもすごく嬉しくなって近所の人も呼んでお祝いをするっていうぐらいの喜びがあったっていう話です。
God wants to give us a sense of how precious each one of us is.
そして神様は私たち一人一人がどれだけ貴重なものなのか大切なものかっていうことを分からせようとこの話使われているんです。
Sometimes we can't imagine that somebody of God's stature will go around looking for me. Who am I that God should go all over the place to look for me?
であのすごく難しいかもしれないんですけど神様っていうすごい偉大な方が私一人を探すためにも一生懸命探し回ってくれてるっていうそのような私は一体何者なんだっていう感じあります。
I'm sure as you're sitting there listening to me you're wondering am I so worthy am I so precious that God will come looking for me?
で皆さんここに一人一人座られてるんですけれども、私は本当に神様が探してくれるぐらい自分価値あるものなの、大切なものなのって思ってるかもしれません。
Then the Lord Jesus Christ talked about the lost silver coin. He said, this woman has got 10 silver coins, and one of the silver coin was lost. And so she just turned the whole room upside down and used a torchlight to look all over the place until she found the lost silver coin. And when she found it, she celebrated the finding of the lost coin.
そして次にイエス様は銀貨をなくした女性の話、例え話を持ち出してきたんですけど、10枚の銀貨があったうちで 1枚なくなってしまった、もう家中探し回ってその1枚を見つけた時にまたすごく嬉しくて、もうお祝い事になってしまったっていうお話です。
And at the end of each one of this parable, there was a sense of celebration because she called all the neighbors to celebrate.
そしてこの2つのお話の一番最後で分かるんですけれども、両方とも最後にはもう近所のみんな全員集めてもうお祝いしようっていう、そのような感情というのがあるんです。
Can you believe that? That your neighbors, your friends will come and celebrate your life?
皆さんは周りの自分の近所の人がみんな集まってきて、自分の人生のこと、自分の命のことを一緒に祝ってくれるっていう、そのようなことを信じれますか？
It's very hard for us to understand.
私たちにとってはちょっと難しいんです、理解するのが。
My wife and I have been married for 25 years.
私の妻はと私は25年間一緒に結婚生活をしています。
And just this March, this year March,one of the team members that came with us to Japan, she came and said, Pastor, I want to help you celebrate your 25th anniversary.
そしてこの3月に今回マレーシアチームで一緒に来たメンバーのうちの一人の彼女が私の家にやってきて、牧師さん、あなたのその結婚記念日をもう一緒にお祝いしたいんですって言ってくれました。
That really touched my heart.
そのことによってすごい心触れられました。
To know thatSomebody value my life.
誰かが私の人生、命のことをすごく価値を持って思ってくれてるんだって思ったんです。
And wants to celebrate my life.
そして私のこの人生を一緒にお祝いしたいって思ってくれてる。
And so on our 25th anniversary, about 100 people come to the restaurant and they all wear nicely just to celebrate my wife and myWedding anniversary.
そしてその25周年の記念日をもう100人ぐらいの人がみんな集まってくれて、綺麗な格好をして一緒にお祝いをしてくれたんです。
And so my wife and I felt very much loved and very much feeling that our life has a purpose and a meaning because there was celebration.
そしてそのお祝いがあったがゆえに、私たち夫婦はすごく愛されてるなって思ったし、自分の人生には意味があるんだということをすごく感じました。
What I'm trying to tell you is that God wants to celebrate your life.
今ここで言いたいことは、神様は皆さん一人一人の人生を一緒にお祝いしたい、喜びたいということなんです。
There are three parables in Luke chapter 15. One is the lost sheep, one is the lost coin, and the other one is the lost prodigal son who came back to the father, butAt the end of every one of these parables, there was a celebration of the life in each one.
そしてこのルカの15章では3つのお話、例え話が出てきて、亡くなった、見失った羊、そして亡くしてしまったコインの話、そして放蕩息子の話、そしてその息子さんはちゃんと最後にはお父さんのところに戻ってきたんですけども、その例え話の最後には全部いつもお祝い事っていう喜びっていうのがあるんです。
The trouble is in the parable of the prodigal son, instead of celebration, you know what? There was depression. He found himself in a situation whereby he was so depressed about life.
そして放蕩息子さんの場合は、彼には問題があって、お祝いをするっていうよりも、それよりもすごく落ち込んでたんです。
And this is happening all over the world.
そしてこのことはもうこの世界中で起こっていることです。
People are getting into life crisis because they could not instead of finding life, like the prodigal son, they found emptiness and dissatisfaction.
そして多くの人は自分の命の大切さとか意味を見出すよりもこの放蕩息子のように本当に落ち込んでしまっているんです。
Instead of finding the dream of their life, they landed themselves in nightmare situations.
そして自分の人生に対しての夢を持つよりもそうではなくて悪夢に遭っているような状態にいるかもしれません。
Those who have experienced depression will know how hopeless the situation is.
そして落ち込んでいる人っていう鬱になっている人っていうのはもう自分の人生にはもう希望がないっていう気持ちでいっぱいなんです。
The sun might be shining brightly, but in your life you feel that there's a dark cloud over you and there's no future for your life.
外では太陽がいっぱいさんさんと輝いているのに自分の人生の上にはもう暗い雲が覆いかぶさっているような、そんな感じを受けている。
You may be in a holiday, butInside you, you just feel hopeless. You may be in the nicest beach in Malaysia. There are lots of nice beaches. Do you know that? Come to Malaysia.
そして休日なのにもう自分の中ではもう希望がないって思ってるかもしれない。そしてマレーシアはすごくもう過ごすのにいいビーチがいっぱいあるんですけど、ぜひ皆さん来て遊びに来てください。
Vivian has and Paul has gone to Malaysia many times.
そしてポールもマレーシアに何回か行ったことあるんですけど。
Did you go to the beach?
ビーチに行きましたか？もちろんです。
And it's not uncommon. People all around the world, they get into situations that depress them.
そして自分の人生の周りの状況によってたくさんの人が落ち込み状態にいるんです。
In fact, in the Bible, can you name three people?Three persons that have gone so depressed that they say, "God, take my life."
で、聖書の中で出てくる人なんですけども、あまりにも落ち込んだので、神様、私の命取ってくださいって願ったような人、3人の名前を挙げることできますか？
You remember Jonah?
ヨナがそうですね。
Jonah was so upset that God did not destroy Nineveh that he said, "Oh, you take my life, God." You know.
ヨナはすごく怒ったんです。ニネベの町が神様によって滅ぼされなかったから。でその時 にヨナはもう私の命取ってくださいって言ったんです。
You remember Elijah?
エリアのこと もあります。
Elijah thought that everybody has forsaken God and he was the only one that wants to serve God, so he got so depressed that he said, "I don't want to live anymore."
そしてエリアの場合も自分以外の他の人は他の神に仕えて自分だけが神様に仕えるもの、そんな状態にも耐えきれなくなって、もう神様私の命取ってくださいっていうようになりました。
And Moses was Moses said, "God, you take my life," because the people were so rebellious.
そしてモーゼの場合も自分についてきている民があまりにも反抗的なので、神様私の命取ってくださいって言いました。
And God wanted to destroy these people.
そして神様はこの人々を、
God said, "I will give you another group of people that are more obedient. You know, let me destroy them."
この人々を滅ぼそうとして、そしてもっと従ってくる民を起こそうとされました。
But Moses said, "No. If you want to destroy them, you kill me first."
でもモーセはこの民を殺すんじゃなくて、そうじゃなくて私を殺してくださいって言いました。
See, the prodigal son began to find that life.While he was looking for life, he couldn't find any meaning in his life.
そしてこの放蕩息子の話に戻るんですけれども、彼は自分の人生に意味を、なんとか意義を見つけ出そうとしてたんですけれども、いつも失敗に終わってたんです。
So many people face life crisis throughout in different stages of their life.
そして皆さん、私たち全員が自分の人生を歩いている中で、どこかのステージで絶対に人生の危機っていうところに出会うんです。
Instead of finding that life is meaningful, they begin to experience that there's emptiness.
自分の人生にすごく意味があるなって思うよりも、虚しいなっていう思いでいっぱいになる。
I want to read to you from Reader's Digest.
リーダーズダイジェストの中に出てる記事をちょっと読みたいと思うんですけど、
This was just published in August 2009.
今年の8月にパブリッシュ発行されたところなんですけど、ありがとう。
He said that Robert Brandenburg had everything. Robert, just say Robert.
Rob
had everything.
Rob さんは全てを持っていたっていうタイトルだったんですけど。
At age of 40, he was the CEO of his own successful metal technology business.
40歳の彼だったんですけれども、自分のビジネスでも成功してても欲しいものすべて手に入れてたんです。
He had a beautiful wife, three children.
美しい奥さんとそして3人の子供に恵まれて。
And a dream home in the Adelaide Hills in Australia.
オーストラリアのアデレードというところに夢の家っていうのを建てました。
When he says he ticked all the boxes when he came to success, that means when you judge him by success, everything goes yes, 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 yes.
そして自分がどれだけ成功しているかということをチェックしていったんです。
Then one day he found himself sitting in a five-star business hotel.
そしてある日五つ星のホテルのロビーで座ってた時なんですけど、
with his head in his hands, asking himself.Why do I feel so empty?
どうして自分はこんなに虚しさ、空っぽでいっぱいなんだろうっていう質問がずっと頭の中あったみたいです。
That is how Rob's midlife crisis started.
その時にロブにとっての中年の危機っていうのが始まった時でした。
Not your pastor, this.
ここの牧師のロブじゃなくて、この記事に出てくるロブさんです。
He realized he had grown apart from his wife, and he felt like he was a stranger in his own house.
No.
Grown apart from his wife. That means he distant from his wife.
No. 奥さんとの距離もだんだんなんか出てきてしまって、で一緒の家にいるのに、なんかそこにとっては初めての来た人みたいな感じに思ってたみたいです。
A future of Getting more companies and making more money seems suddenly meaningless.
そして将来もっとビジネスも成功させてもっとお金も貯める稼ぐんだっていうそういう夢もあったけどもそれが突然意味がないなっていうふうに思ったみたいです。
I think he is not alone. I think a lot of us we face crisis in life at different stages.
で彼だけじゃなくて私たちもいろんな年代のところで今まで通ってきた中でもいろんな危機みたいなことを感じたことあると思います。
The prodigal son tried to find life, but instead he landed himself in a crisis.
この放蕩息子さんは自分の人生の意味を見つけようとしたんだけれども失敗に終わりました。
Let me read to you the Reader's Digest 10 signs of a midlife crisis.
そして中年の危機の10個のサインっていうのをこれからシェアしたいと思います。ここで言う中年の危機っていうのは本当の中年ではなくて私たち全員がどの年代でも経験するかもしれないっていうものです。中年だけと思わないでください。
I don't see a lot of you. How many of you are in midlife?
皆さんの中で中年っていう方はあんまりたくさんはいないですよね。
I think this applies to anyone, okay? The first sign that you are having a life crisis is that you even want to leave your stable career for some new business venture that is with uncertain future.
そして一番目のサインっていうのは自分の安定したキャリアを全部捨てて新しいビジネスに冒険するぞっていう思いです。
Number two is that some might want to get involved in some behavior that is very risky behavior.
そして2番目の印はなんかもうちょっと危険なことをしたいなっていう行動に出る。
Like driving a race car, bungee jumping.
バンジージャンプするとか、レーサーになると、レーサーみたいな運転したいとか、そんな行動です。
But not all people who go bungee jumping are facing crisis, okay?
皆さんがバンジージャンプしたからといって中年の危機にいるってわけじゃないですから覚えておいてください。
The third point, suddenly saw themselves in the mirror and said, "Oh no!" and they go and change the hairstyle to cover the bald spot, or go and dye their hair or whatever it is, do something to change their appearance.
3番目は自分の鏡 鏡で自分の姿を見て、あ、ちょっと薄くなってきたかなって感じで、なんとかカバーしようとしたりとか、白髪を染め出したりとか、外見をよく見せようとするわけです。
Man, change the perfume.
の香水もちょっと変えてみて。
Change the wardrobe.
の服装も全部変えてみて。
He said the fourth sign of a midlife crisis is we try to capture our lost youth.
そしての4番目は、自分が失ってしまったその若さを取り戻そうとすることです。
Go back to the behavior when we were about 20 something.
20代の頃の行動に戻るとか、そんな感じです。
Stay all night at the music concert.
音楽のコンサートでもう夜遅くまで起きるとか。
Drink excessively and
たくさん飲みまくるとか。
And eat a lot of junk food.
それか、ジャンクフードをいっぱいたくさん食べるとか。
And the fifth point said,After eating all the junk food, they try to exercise frantically to get back into shape.
そして5番目はそのたくさんのジャンクフードを食べた後にいっぱいエクササイズ、運動してなんとか自分の体型を維持しようとする。
They look at themselves in the mirror very often.
そして何度も鏡を見るようになる。
This is not supposed to be serious, huh? This is supposed to be a joke.
これは別にそんな深刻なものじゃなくてジョークに したいなと思ってるんですけど。
Don't look at me so seriously.
私を見たらそんなに深刻じゃないってことわかりますよね。
This is supposed to, we are supposed to laugh at it.
笑うべきところなんです。
Or, the sixth point is that they will buy some very outrageous purchase. You know, they will go and buy something very unusual.
そして6番目は普段は買わないような大きな買い物をしてしまう。
60 inch flat screen TV。
もう62インチの薄型テレビとか。
ハーレー・デビソン、ペットボーイ。
ハーレーを買うとか。
Whatever. And then the seventh point is that they try to start to flirt with a younger woman.
そして7番目は若い女性にちょっかいを出し始める。
I see a lot of this in Malaysia.
このことはマレーシアでよく見かけることができるんです。
When they go into a restaurant,
レストランに行くと、
they will try to flirt with the waitresses.
ウェイトレスさんにちょっかい出そうとしている人がいるんです。
And call them different names and all that.
で、自分が好きなように呼んだりとかして。
Number 8, they will seek out old friends, old loves.
そして8番目は昔の恋を見つけ出そうとするんです。
They go into Facebook and look for their old friends.
Facebook に行って、そして昔の友達、昔の恋人を探し出そうとする。
And then there's the ninth one is that there will be a lot of irresponsibility.
そして9番目は無責任な行動です。
They started to use up their credit card. They're staying up late watching soccer at 2 o'clock in the morning.
クレジットカードもたくさん使いまくりの夜中まで起きたりしてサッカーゲームをずっと夜中の2時3時まで見るとか。
But not all soccer people are like that, huh?
でもみんながみんなそうするわけじゃないとは思うんですけど。
They get their body all tattooed with all the different pictures.
そして体中にいろんな模様のタトゥー入れ墨をつけたりとか。
And finally, number 10, the 10th sign of midlife crisis is there's a lot of reminiscing, thinking about the past.
そして10番目最後の印っていうのは、もう過去の思い出話をよくするようになる。
When I was young, I listened to the radio.
こんな感じで。
Singing old songs all the time.
もう当時の昔の曲っていうのを歌い出したりとか。
A lot of people get confused about the good life.
多くの人がいい人生っていうことを錯覚しています。
What we call the American dream, what is the good life about?
アメリカンドリームと呼ばれていたようなそのいい人生っていうの。
They confuse the good life with looking good.
いい人生っていうのは外見よく見られることっていうふうに錯覚するんです。
That's why a lot of the world now is so focused on changing our appearance.
なのでこの世界中でも自分の外見を良くしようってする産業いっぱい起こっていると思います。
They go for plastic surgery.
整形外科？外科？整形したりとか。
They go for the latest in clothing.
一番最新のファッションに身を包んだりとか
They spend a lot of money on beauty products.
もういろもうたくさんのお金を美容商品につぎ込む
Some people confuse good life with feeling good. They'll feel emotions.
ある人はいい感情があるからいい人生だっていうふうに錯覚する人もいます
They want to minimize pain and maximize the pleasure.
痛みをできるだけ小さくしてそして喜び楽しみをどんどん大きくしたいって思う
Disneyland,
ディズニーランドに行ったり、
cocaine,
コカインを吸ったり、
travel,
もう旅行しまくったり、
latest movie,
最新作の映画を見たり、
so、they want to feel good.
もういい感情を持っておきたいって思うんです。
And many people confuse having a good life with having many material possessions.
そして多くの人は物がたくさんあるからいい人生だっていうふうに錯覚してるんです。
And a lot of us, we live our life trying to earn acceptance from people.
そして多くの私たちっていう多くの人は誰かからの受け入れを欲しいっていうふうに受け入れて欲しい、認めて欲しいっていう思いでいっぱいなんです。
Some young people that dress the same so that they will be accepted by one another.
若い世代では同じような格好をする。なぜならお互いにそれで受け入れ合うことができるから。
We change the car that we drive so that we will be accepted by others even more.
そして運転する車も変える。それによって他の人にもっと多くの人に受け入れられるようになる。
But the prodigal son, you know, begin to realize that he found true life in the relationship with the heavenly father.
でも放蕩息子の場合は本当の愛の関係を天のお父さんと持った時に自分の人生に意味っていうものを見出したんです。
To celebrate true life, brothers and sisters, we must begin to experience God's unconditional love.
本当の人生を祝うためには、まず神様の無条件の愛っていうのを私たちが経験しないといけないんです。
You know, when I was young, my happiest moment was when I was sitting behind my father in his motorbike, and with my arms around his waist and he taking me to different places. That was the happiest moment because there was such an acceptance and a love that I feel from my father.
私が若い頃すごく一番幸せだなと思ってた時はお父さんのバイクの後ろに乗っかってお父さんにしがみついてるってお父さんがいろんなところに連れてってくれた時なんです。その時にすごく自分が受け入れられてる、愛されてるなっていう感情をいっぱいいっぱい受け取ったんです。
And the happiest moment, brothers and sisters, that you will have is when you begin to experience this love relationship with the Heavenly Father that we have.
そして私たちも本当に愛されてる、受け入れられてるっていうことを感じるのは、神様との本当の愛の関係を持つ時に経験するときにそれを経験することができます。
God is trying to tell us, look at Luke chapter 15, you know, this is how I am. I'm looking out for you.
で、神様はこのルカの15章を見てよ。私がこのようにあなたのこと、皆さんのこと一人一人探し出してるんだよって私たちに言いたいと思ってるんです。
I'm looking out for you, to waiting for you to come through that road and running to you and embracing you and hugging you and kissing you. This is How my love is.
天の父さんはもう遠くからもずっと待っていて、そしてその人のところに走っていって、もう抱きしめてキスもしてっていうぐらい、これぐらいあなたのことを愛してるんだよっていうことを伝えたいんです。
But how come we don't feel? I mean, we don't. How come it's so hard for us? You know, why is it so hard for us to experience this love? It's because we have imperfect authority figures in our lives.
そしてそのことを経験するのがすごく難しくさせているその理由っていうのは私たちの人生の中でいろんな間違った権威の用いられ方っていうのを経験しているからなんです。
A lot of us experience, we couldn't receive God's unconditional love because we find it so hard because of imperfect fathers or mothers that we have in our lives.
そして不完全な両親ゆえに神様の無条件の愛っていうのを完璧に体験することもしくは受けることができなくなっているんです。
I know my father loves me.
私はもう自分の父親が自分を愛してくれてるっていうことをすごくわかります。
But because he himself has not experienced that love, he doesn't know how to show it to us.
でもそのお父さんがその無条件の神様の愛を体験していなかったら子供にそれを見せることっていうのはできないんです。
Like a lot of Asian fathers, he showed his love by scolding us.
で、多くのアジアの父親っていうのは私たちを叱ることによって愛を見せようとしています。
Don't go so late.
そんなに夜遅くまで遊んじゃダメよ。
But you know that they love you.
でもそれでもお父さんに愛されてるってことを自分では分かってる。
As I pastored the church for all these years, I begin to discover that the type of father you have affect your perception about God.
そしてこの何年もの間自分の教会を牧会しながら。私たちが持っているお父さんのイメージっていうのが神様を受け入れるのと同じようなイメージを持つようになっていることに気づきました。
I've got a church member who every time she's very afraid of having dinner.
そして私たちの教会メンバーの一人の女性の話なんですけど、彼女はいつも誰かと一緒にみんなで夕食するのをいつも怖がってたんです。
Because during dinner, the father will be there, and if you don't speakGood English, you will get scolding from the father.
そして彼女の場合、夕食時間になったら、お父さんがそこでちゃんとした英語を話してなかったら怒られるっていうことを経験してたんです、彼女は。
And I know of siblings who feel so rejected because the father prefer one over the other.
そしてある人は兄弟の中でもお父さんが一人の人をエコひいきしてもう一人の方を可愛がってくれなかったからすごく傷を受けてるっていう人もいるんです。
I've got a very good friend in church. He told me that when he was young, when the father punished him for any wrongdoing, the father would tie him out, at the tree outside, and let him stay there for a long time.
そして教会のメンバーの一人は子供の頃悪さしてお父さんに怒られた時の外にある木に縛られてもう長い間放置されてたっていう経験ある人もいるんです。
So he tells me he finds it very hard to understand God's unconditional love.
なので彼にとっては神様の無条件の愛を理解するのはすごく難しいって言ってくれました。
There seems to be a tape recorder in our mind that tells us God don't really love you, you are not really, you know, God cannot celebrate your life. There's a tape recorder going on and on in our minds.
そして私たちの頭の中にテープレコードがずっと回ってるような感じで、神様は本当はお前のことなんか愛してないよっていう、そのようなテープレコードがずっと回ってる感じなんです。
Today I want to help you change the image of a God who rejects you.
そして今日は皆さん その頭の中に思い描いている絵を変えたいと思うんです。その皆さんが持っている神様は私を拒絶してるんじゃないかという思い、そのような絵を変えたいと思います。
Because when you know the unconditional love of God, your life will be transformed.
私たちが神様の無条件の愛を経験するときに、私たちの人生が本当に変えられていくんです。
Like the prodigal son's father, he don't care how dirty you are.
この放蕩息子の父親のように神様は私たちがどれだけ汚いかっていうことはもう関係ないんです。
The prodigal son may be smelling of pigs, but the father wraps his arm around him and loves him.
放蕩息子はこの時もう豚の匂いでもすごい臭かったかもしれないけど、お父さんは全然関係なくもう息子のことを抱きしめました。
I was talking to one young man recently.
最近若い男性とちょっと話す機会あったんですけど、
and he finds it very hard to live a life that is real. He said he has to always put up a false front, put up a different person.
自分の人生が本物だっていうことをが理解するのが難しかったみたいで、 自分じゃなくて誰か自分の前に誰か他の人がいるようなイメージを持ってるみたいです。
So I told him I want to accept who you are.
そして私はその人に私はあなたをあなたのままで受け入れたいと思ってますって伝えました。
So you say, Pastor, I'm a whole different person on the outside and a whole different person when I'm at home or in church.
私は外では本当に全く違うし、教会や家でも全然違う人なんですよ、牧師さんって言われました。
Because he's afraid that people will reject him.
なぜなら彼は拒絶されることを恐れていたからなんです。
And in school, he said people began to, people began to bully him.
そして学校では周りの生徒たちにもよくいじめられてたみたいです。
So to protect himself, he joined the gangs.
そして自分を守るためにギャング、仲間集まり、暴走族の仲間に入りました。
And he started smoking when he was young.
まだ若いのにタバコも吸い始めたし。
And he started drinking.
アルコールも飲み始めて。
He started going out until very late.
そして夜遅くまで外に出歩いているような生活が始まりました。
And you see, I was trying to tell him that I want to accept you as you are.
私はその人にあなたがありのままであるようにあなたをありのまま受け入れたいんだよって伝えたかったんです。
And when you know the love of God,
そして私たちが神様の愛を知るときに
you will be transformed.
そのときに初めて変えられていきます。
See, God accepts you.
神様は私たちを受け入れてくれます。
We may be broken in our body. Our body may not be perfect.
私たちの肉体ももしかしたら弱ってるかもしれないし不完全です。
But God will continue to believe in us.
でも神様は続けて私たちのことを信頼してくれています。
I want to show you a video clip.
ここでビデオをちょっと見せたいんですけど。
This video clip is about a father and son.
これは父と息子の話です。
Some of you might have seen this video clip before.
もしかしたらこのビデオを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
And this son was born, and the placenta, in the womb cut off oxygen to his brain.
と妊娠中に何か問題があったかなんかで、そして脳を切るような手術を受けなくてはいけないその息子さんだったんです。
And he couldn't talk and he was a paralyzed baby.
そして赤ちゃんとしても話すこともできなくて paralyzed.
And couldn't use the hand and legs.
そして動くことができないような状態になりました。
The doctors told the parents you might as well just put him in a home because he will be a vegetable.For the rest of his life.
で、お医者さんはこの赤ちゃんをもうずっと家で寝かせときなさい、もう植物状態になったままだと思いますって言われました。
But the parents refused to give up on the boy.
でもその両親はそのことを諦めなかったんです、その子に対して。
They got some engineers to design something so that boy can begin to form words using a pointer.
そしてエンジニアも集めてある発明道具を作ってもらって、で自分のその何か示す道具を作ってもらって言葉を示せるようなものを作ったんです。
And the parents begin to discover that this boy has got intelligence similar to his brothers and sisters.
そして両親は彼の兄弟姉妹と同じように知恵が与えられているということを分かったんです。
One day, the father took the boy to participate in a five kilometer run for charity for another paralyzed person.
そしてある日、お父さんはその息子を連れてチャリティー、植物状態のチャリティーのためのマラソン、
5 kilometers.
5キロのマラソンっていうそのような大会に連れて行ったんです。
And at the end of the run, this boy told the father, I felt like I was normal again because I was part of the race.
そしてその息子はゴールした時にお父さんにもうこれを走り切ることができたからもう本当に普通の人に戻ったみたいっていうふうに言ったそうです。
And ever since that, the father began to take him to do marathons and triathlons and all that.
そしてその時からお父さんはその息子をマラソンに連れてったりとかトライアスロンに連れてったりとかするようになったそうです。
A triathlon is 26.2 miles of running.
トライアスロンっていうのは 26.2 マイルのマラソンと
112 miles of bicycling
112マイルの自転車こぎ
and 2.4 miles of swimming
そして 2.4 マイルの水泳が含まれています。
I want to show you this video because I want you to know that God will continue, will continue to run with us, continue to love us.
このビデオを通して伝えたいんですけど神様は私たちと共に一緒にこの走りをしてくれているということを伝えたいんです
No matter how you feel about yourself,
どのように自分のことを感じていたとしても
God wants to celebrate your life.
神様は私たちの人生をお祝いしたいと思ってくれています
you may feel that you are a terrible person,
自分はもう最低な人だって思ってるかもしれません
But God says that you are my child.
でも神様はあなたは私の子供だよって言ってくれています
I will always love you.
いつもあなたを愛します。
And I will always run with you.
いつもあなたと一緒に走りますって。
Let's see the video.
ビデオをちょっと見てみましょう。
I just wanted to show that no matter how unworthy we are, we feel God's love will never stop loving us.
どれだけ自分に価値がないなっていうふうに自分で思ってたとしても神様は絶対に私たちのことを諦めることはないってことを伝えたかったんです
No matter how we feel unworthy, God will continue to run with us.
どれだけ自分には価値がないって思ってたとしても神様は私たちと一緒に走ってくれます
In Hebrews chapter 11, the Bible says that we are in a race.
そしてヘブル書の11章には私たちは今走ってる最中なんだって言ってくれてます。
And God wants you to know that you are not alone in this race.
そしてこの走りの競争の中で神様は私たちに一人じゃないよって言ってくれてるんです。
That He's carrying you.
神様が私たちを運んでくださってる。
And the angels of God are cheering on for you.
そして神様の御使いが私たちを一生懸命応援してくれてるんです。
And as the prodigal son comes back to the father.
この放蕩息子が父親のもとに帰ったときに
The father will always accept him.
お父さんはいつもその息子を迎え入れてくれてたんです
Let me pray.
祈りましょう
Maybe I'll get the team to come and sing the song Draw Me Close to You
ワーシップチームの皆さんに Draw Me Close to You っていう歌を歌ってほしいと思うんですけど
Can I invite you to stand?
どうぞ皆さん立ち上がってください。
Lord, as each brother and sister is standing there,
神様はここに立っている一人一人。
Many of us, we feel very unworthy.
多くの人たちが自分は価値がないと思っています。
We feelSo rejected.
拒絶されてるっていうふうに思っています。
But Lord, this evening, I pray, O God, that each one here will know your unconditional love.
でも今日この晩、あなたが私たちを変えてくださいますように、そしてあなたの愛を知るようになりますように。
That they are not alone in this life.
この人生において一人じゃないということを知ることができますように。
That they are not alone in this race.
そしてこの競争も一人じゃないということを知ることができますように
That you are pushing them along.
神様が私たちの背中を押してくれています
That you are holding their hand.
私たちの手を握ってくれています
No matter how broken in their body or in their spirit, that your love never stop loving them.
どんなに私たちの肉体や心が砕かれていたとしても、あなたは私たちを決して愛することをやめません。
And that you will continue to run the race with them.
そして共にあなたがこの競争を走ってくれています。
Help each one of us, Lord, to experience this love.
このような愛を私たち一人一人が経験することができるように助けてください。
No matter how imperfect, our parents have been.
どんなに私たちの両親が不完全であったとしても関係なく、あなたとの本当の愛の関係を持つことができますように。
Amen.